この高知県議会だよりのテープは返却の必要はありません。皆様いかがお過ごしでしょうか。このテープは高知県議会だより第63号を録音したものです。朗読は高知県議会事務局です。お聞きになった上でご意見ご要望などがありましたら、県議会事務局議事課企画広報班電話番号088-823-9536 までお寄せください。第63号は全部で8ページとなっています。表紙は紙面中央に土佐電交通株式会社発足の写真を載せてあります。この写真は10月1日電車バスの3社合併による土佐電交通株式会社が発足し、高知市桟橋通りの本社で執り行われたオープンセレモニーの様子を写した写真です。写真の上には中央に高知県議会だよりのタイトル、左側に主な内容、右側に高知家お裾分けロゴが掲載されています。写真の下には9月定例会トピックスの記事が載っています。主な内容、9月定例会、本会議の質問から2面、3面、予算委員会の質問から4面、5面、主な審議の結果、3面、常任委員会委員長報告用紙、6面、7面、特集、高校再編について、3面、政務活動費の公開を決定、8面、委員会活動、常任委員会の動き、6面、7面、お知らせ、12月定例会開催予定、5面、ほかとなっています。9月定例会トピックス。9月定例会が9月24日から10月14日までの21日間の会期で開かれました。開会日、9月24日、台風第12号および第11号被害への迅速な対応、知事提案説明。尾崎知事は8月の台風被害に対し、公共施設等の迅速な復旧や浸水被害の再度の災害防止対策、土砂災害から人命を守る対策、被災者の生活再建を図るための支援策、各分野で生じた経済被害に関する対策を実施し、県民の皆様に一日も早く日常の生活を取り戻していただけるよう全力を挙げて取り組んでいくと述べました。続いて安倍内閣が掲げる元気で豊かな地方の創生について、中心都市のみならず中山間地域にも若者が住み続けられなければ真の創生は成し得ない、国には地方の意見を十分に反映し地方の目線に立った実効性のある施策を展開することを期待すると述べました。次に今議会では台風第12号第11号被害への迅速な対応、南海トラフ地震対策のさらなる強化・加速化、経済の活性化、教育の充実と子育て支援、2020東京オリンピック・パラリンピック開催を契機としたスポーツの振興の5つの柱に基づき、総額188億6000万円余りの補正予算案を提出している。南海トラフ地震対策に関しては、住宅の耐震化など命を守る対策を加速化するとともに、特別支援学校の避難所機能の強化など応急機の命をつなぐ対策も強化すると述べました。次に南海トラフ地震対策や産業振興計画など県政運営の現状を説明し、その後今定例会に提出した46議案について説明しました。本会議質問、9 9月30日から10月2日、知事の政治姿勢などについて論議。9名の議員が知事の政治姿勢や災害対策、公共交通政策などについて質問を行いました。決算特別委員会を設置。10月2日、平成25年度の決算を審査するため、決算特別委員会、戸守正則委員長を設置し、一般会計、特別会計、公営企業会計の決算に関する議案22議案と、未処分利益剰余金の処分に関する議案など3議案を付託するとともに、審査が終了するまで議会の閉会中も継続審査することとしました。また議員派遣議案1件を可決しました。予算委員会。10月3日、8名の委員が防災対策や教育問題について質問を行いました。常任委員会審査。10月6日から9日、審査の結果、付託された議案22件を可決し、諮問1件は棄却すべき旨答申するとされました。閉会日。10月14日、一般会計補正予算などを可決。知事提出議案22件については原案通り可決し、諮問1件については棄却すべき旨答申するとされました。議員から提出された議案については、議員派遣議案1件を可決し、意見書議案13件のうち11件を可決、2件を否決しました。9月定例会本会議の質問から。9月定例会は9人の議員が質問を行いました。質問者を日付順に紹介します。9月30日、森田栄治、中根幸、黒岩正義。10月1日、横山光一、坂本茂雄、頼光光一郎。10月2日、西内隆純、広田健一、樋口秀弘の各議員です。ここでは質問者1人について3問ずつ質問と答弁の用紙をお伝えします。自由民主党、森田栄治議員です。問い。町、人、仕事創生本部に対して今後どのように働きかけていくのか。答え。知事。国においては地方の目線に立って、これまでの施策の延長線上にはない異次元の施策を展開していただきたい。国の動きに遅れることなく、スピード感を持って全国知事会とも連携しながら、地方創生に向けた骨太の政策提言を行っていく。合わせて引き続き本県独自の政策提言を積極的に行い、本県の取り組みを後押しする施策が実現されるよう取り組む。問い。次世代型高知新施設園芸システムの構想、また既存型ハウス経営の展望と支援策を聞く。答え。農業振興部長。炭酸ガス施用技術普及のため、既存型ハウスへの機器導入に対する支援や、農業生産法人等を対象に次世代型ハウスの整備を支援する。また環境制御技術普及推進員を配置し、技術導入後のフォローをするなど、ハード・ソフト一体となった支援により、新施設園芸システムが標準技術として普及・定着することで、将来にわたって出荷量の維持・拡大等が可能になると考える。問い。地震対策について、住宅密集地での人命救助、危険な住宅やブロック塀の崩壊防止対策をどのように考えているのか。答え。危機管理部長。津波の到達時間が短い地域では、 救助にあたる時間的な余裕はないと思われる。また、狭い路地が入り組み、住宅が密集した地域における避難について、路地の拡幅は困難であり、住宅の耐震化や老朽化した空き家の除却などの対策を地域の皆様に進めていただくしかないと考える。今後、避難路の現地点検などを通じて住民の皆様の理解に努める。日本共産党、中根幸議員です。問い、食や水の提供、国土保全などで重要な役割を果たしている中山間地域の重要性を地方創生の対策にしっかり位置づける視点が必要ではないか。答え、知事。今回の地方創生を成し遂げるためには、中山間地域の重要性をしっかりと位置づけた上で、都市部と中山間地域が共生できる対策を進める必要がある。県としても、中山間総合対策本部を通じて、全庁を挙げた政策を展開するとともに、全国知事会とも連携しながら政策提言を行っていく。問い、子どもの貧困対策の計画をどう作るのか、また、子どもの実態調査を行い、改善すべき指標を示すべきではないか。答え、地域福祉部長。教育委員会をはじめとする関係部局との連携も図りながら、子どもの貧困対策を総合的に推進するための具体的な取り組みについて検討を進めていく。その際には、本県の実情に沿った実効性のある計画となるよう留意する。合わせて実態調査に基づく独自の改善すべき指標の設定などについても、計画づくりを進める中で必要性を検討していく。問い、内助の功と書かれた消防団員の妻への感謝状は、直ちに改善すべきではないか。答え、知事。昼夜の別なく地域住民の生命、財産を守る消防団員の活動を行うには、ご家族、特に配偶者の理解と協力は欠かせないものであり、そのご労苦に報いるため贈呈している。妻に限らず、夫も含めた配偶者を対象としているが、内助という言葉は、固定的な性別役割分担を連想させることから、感謝状の趣旨が伝わる表現を今後検討していきたい。公明党、黒岩正義議員です。問い、河川の氾濫や土砂崩れなど、さまざまな被害をもたらした台風被害における教訓をどう今後に生かしていくのか。答え、知事。急激な増水による浸水被害の再度災害防止に向けた対策を進めるには、地域の特性に応じた検討が必要であり、国や市町村との連携を一層強化し、早急な対策を講じていく。土砂災害に対しては、住民の方々に認識していただくことが何より重要であるため、まず土砂災害警戒区域の指定を加速化し、さらに危険箇所を記載したマップと土砂災害への備えに関する冊子を作成して周知を図る。問い、南海トラフ地震の地盤沈下等により浸水するエリアでは、いかに速やかな排水等を行うかが重要だ。高知市の長期浸水対策の進捗状況について聞く。答え、土木部長。堤防の耐震化による止水対策は重要度に応じて進めており、鏡側と江ノ口側に挟まれた重点エリアは平成27年度完成を目指している。排水機場の耐震化・耐水化による排水対策は県においては4排水機場が終えており、今後3年以内に残りの4排水機場、高知市は3排水機場の対策を実施することとしている。 問い、地域包括ケアシステムの構築にどのように取り組んでいくのか、またその際の課題について聞く。答え、知事、要介護者等の動向を把握し、国の制度改正や地域の多様なニーズなども見極めた上で取り組みを進めていくことが重要だ。多様な人材の確保策をはじめ、在宅医療と介護の連携の強化、住まいの確保対策などが重要な課題であり、人材確保の数値目標を掲げるなど、実効性のある施策を計画に盛り込んでいく。県政会、横山光一議員です。問い、東京圏への一極集中是正を図るため、どのように国への政策提言を進めていくのか。答え、知事、全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチームとして、地方で子育て環境に恵まれた家庭を築く若者を増加させることを三本の柱の一つに掲げ、若者の雇用につながる地域経済の活性化や企業の地方移転の促進など具体的な提言を行っている。また、本県独自の政策提言も積極的に行う。問い、土砂災害警戒区域の指定が全国に比べ遅れた原因と今後の指定について聞く。答え、土木部長、砂防堰堤などのハード整備を推進させようとしたため、警戒区域の指定といったソフト対策への配慮が十分でなかったことが原因として考えられる。来年度から基礎調査の実施数を倍増し、平成28年度以降、警戒区域の指定数を現在の年間1000カ所から2000カ所に加速させ、平成32年度には土砂災害警戒区域の指定を完了させる予定だ。問い、本県の魚に指定され、食の顔として欠かせないカツオ資源の状況をどのように把握しているのか、また南洋海域での大型巻き網漁の規制などを国に強く働きかけるべきではないか。答え、水産振興部長、本県のカツオの水揚げ量は長期的に見ると減少傾向を示している。不漁の主な原因は中西部太平洋での巻き網漁船の大量漁獲にあると考えており、平成16年から毎年国際的な管理体制を構築するよう国に提言を行っている。資源の減少について国際的な認識と本県の認識とは乖離がある。国や中西部太平洋マグロ類委員会の動向を注視し、引き続き国へ強く働きかけていく。県民クラブ、坂本茂雄議員です。問い、県民参加のもとに県下全体を見据えた地域公共交通計画を策定するべきではないか。答え、知事、公共交通の課題は地域性が高いことから、具体的な取り組みを目指すためには対象となる交通機関や課題を共有できる地域ごとに取り組むことが効果的だ。広域的な計画の策定について市町村の意向を確認した上で、県も積極的に参画し、当然住民にも関わっていただき、一体となって施策を推進していく。問い、町のユニバーサルデザイン化を進めるタウンモビリティについて取り組みを継続していくための支援を聞く。答え、地域福祉部長、利用者のニーズに応えられる安定した運営の確保について、現在の支援制度の見直しを含め高知市と協議を行っていく。また空き店舗などを活用した常設の活動拠点の確保に向けては、福祉や商工、観光などさまざまな観点から検討を行う必要があるため、運営団体や 商店街の意向も踏まえ、関係者間で協議を行う場の設置について、高知市と調整を図っていく。問い、地域防災力の底上げを図ることにつながる地区防災計画策定にあたって、地域への支援は行われるのか。答え、危機管理部長。地区防災計画を作成する際に、早い段階から専門家などの助言を受けることが有効だと考えられるので、こうした取り組みに対して、地域防災対策総合補助金を活用し、市町村と連携し支援を行っていく。計画策定後も継続的な活動を行うことが重要であるため、防災訓練や防災学習会の開催など、地域が行う活動について同様の支援を行う。自由民主党、頼光公一郎議員です。問い、歴史ある建物を守るヘリテージマネージャーの養成に取り組む意気込みを聞く。答え、教育長。将来予測される南海トラフ地震から歴史的建造物を守るとともに、建造物を生かした地域振興やまちづくりを通じ、移住促進へもつなげていく観点からも、ヘリテージマネージャーの養成が重要だ。高知県建築士会をはじめとした関係者と連携を図りながら、来年度には養成講座を新規開設して取り組みを進めていく。問い、市街化調整区域の規制緩和などを求める上市の意見書について見解を聞く。答え、土木部長。上市の市街化区域内は土地利用が適正に図られており、線引きの見直しの必要はないと考えている。市街化調整区域における空き家の賃貸については、移住の促進や南海トラフ地震から県民の命を守ることを目的として規制の緩和を検討している。また津波浸水予測区域に居住している避難行動要支援者が区域外へ転居する場合に限り、2軒目の住宅を新たに建築することを認めることも検討している。問い、農業所得向上支援システム導入の状況と成果、今後の活用方針について聞く。答え、農業振興部長。経営改善支援の効率化を図るため、昨年7月に JA 高知電産センターに農業所得向上支援システムを含む JA 総合新提案型システムが整備された。このシステムを活用すれば、簡単な操作で経営診断結果を示すことができ、迅速かつ的確に多くの農業者に経営改善の支援を行うことができる。今後、JA と連携してメリットや活用方法を周知し、農業者の経営能力向上に取り組む。自由民主党、西内隆純議員です。問い、偉人伝は素晴らしい人格形成のための教材と確信する。偉人伝を学ぶことの重要性について所見を聞く。答え、知事。子どもたちが偉業を成し遂げた人物の生き方に出会い、夢や志を持ち、将来の自分に思いを馳せることは貴重な経験であり、より良い人格形成の糧となるものと考えている。本件も坂本龍馬や牧野富太郎、寺田虎彦など多くの偉人を輩出しており、ぜひ子どもたちにそういった人物の生き方に触れてほしいと考えている。問い、自制心や意欲、忍耐力などの非認知能力の開発について調査研究を行ってはどうか。答え、教育長。非認知能力の育成は人格形成の基礎となる幼児期の教育において 重要な観点の一つと考える。しかし非認知能力を伸ばす教育の方法論は十分に確立されておらず、多様な分野からの分析などさまざまな検討が必要になる。県独自で調査研究に取り組むには荷が重たすぎるが、大変興味深いテーマであるので、国において調査研究が行われるよう提案していきたい。問い、認知症の早期発見は進行の抑制、家族の負担軽減等に結びつくはずだ。認知症検診の重要性や検診日程を知らせる機会を設けてはどうか。答え、地域福祉部長。早期発見のための認知症検診については、先進的な取り組みを行っている自治体において試みが始まっているので、検診の在り方なども含め検討を深めていきたい。合わせて認知症の疑いのある方の早期受診の重要性について、これまで以上に普及啓発に努めていく。自由民主党、広田健一議員です。問い、正確でない恣意的な報道に対し、どのように向き合うべきか。また、国際社会の信頼をどう回復すべきか。答え、知事。報道を通じて情報発信する側は、その影響力の大きさを意識し、情報を記者に正確に伝えることが重要だ。報道する側も正確に報道するため、細心の注意を払う必要がある。万が一誤報があった場合には、迅速な責任ある対応をお願いしたい。徹底した検証を行うとともに、国際社会に対し、これまでの報道記事が事実でなかったことを徹底して伝えていただきたい。問い、雇用の場の確保は、地産企業に重点を移し、過疎地域の資源を生かした企業に対する指導や支援が必要ではないか。答え、商工労働部長。ものづくり地産地消外商センターでは、事業者の課題にしっかり対応できるよう体制強化を行い、事業者ごとの専任担当者制を設け、積極的なサポートを行っている。国などの支援制度や充実してきた施策を紹介しながら、資金繰りや償還計画なども含めた総合的なビジネスサポートに取り組んでいく。問い、来年4月開催の東部博でジオパークセンターをどのように位置づけ活用するのか。また博覧会終了後、どのような支援を行う予定なのか。答え、観光振興部長。ジオパークセンターは室戸の魅力がすべて楽しめ、国内外から幅広い観光客の誘客が期待できる東部地域の観光拠点として位置づけている。東部博開催中はもとより、終了後においても官民の関係団体と連携しながら、積極的に広報や旅行会社へのセールス活動を行い、滞在時間の延長や宿泊客の増加につなげていきたい。自由民主党、樋口秀弘議員です。問い、国の機関、会社、工場の地方分散について、地方創生の機会を捉えて一層国に訴えるべきではないか。答え、知事。国の機関や企業の地方分散が行われれば、地方の活性化や人口減少対策にもつながると考えている。企業の地方移転分散を促進する税制優遇措置など、具体的な内容を盛り込んだ少子化対策の提言を取りまとめ、安倍総理をはじめ担当大臣などに対して要請をしたところだ。真の地方創生が実現できるよう政策提言を行っていく。問い、コストの安い 簡易型老人ホームについて、これからどのように具体化するのか。答え、知事、低所得の方を対象に、地域で安心して生活を送ることのできる集合住宅的な高齢者の住まいの在り方について、具体的な検討を進めている。市町村では、第6期の介護保険事業計画の策定に取り掛かっているところでもあり、できるだけ早い時期にプランとしての取りまとめを行い、高齢者の住まいの確保対策として県の支援計画にも盛り込んでいきたい。問い、介護現場を支えるパートタイム職員の処遇向上が必要ではないか。答え、地域福祉部長。平成24年度の県内介護労働者の所定内賃金は21万3000円と全産業平均との差は約4万円だが、パートに代表される非正規雇用はさらに4万円余り低くなる。このため国に対してこれまでも処遇改善加算の継続拡充や賃金アップにつながる職員のキャリアパスの確立などを提言してきた。処遇改善加算については、介護報酬の基本部分に組み込んだ上で、恒久的な制度として確立されることが必要だ。9月定例会審議の主な結果、可決された議案は全部で35議案です。35議案のうち、知事提出議案は22議案、議員提出議案は13議案です。継続審査とされた議案は、知事提出議案25議案です。否決された議案は、議員提出議案2議案です。諮問議案1議案は、棄却すべき旨答申すると決定されました。議案に対する各議員の賛否の状況は、高知県議会ホームページでご覧いただけます。可決された知事提出議案。知事提出議案の内訳は、予算議案5議案、条例議案12議案、その他議案5議案です。主な議案をお知らせします。予算議案、平成26年度、高知県一般会計補正予算ほか4議案、条例議案、高知県税条例の一部を改正する条例議案ほか11議案、その他議案、高知県が当事者である訴えの提起に関する議案、高知県公立大学法人と公立大学法人高知工科大学との吸収合併に関する議案ほか3議案。可決された議員提出議案。議員提出議案の内訳は、意見書議案11議案、その他議案2議案です。意見書議案、浸水被害等災害対策の抜本的強化を求める意見書議案。危険ドラッグ、脱法ハーブの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書議案、産後ケア体制の支援強化を求める意見書議案、社会福祉法人に対する税制上の優遇措置の継続を求める意見書議案、軽度外傷性脳損傷にかかる周知および適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書議案、奨学金制度の充実を求める意見書議案、米価下落から稲作農家の経営を守ることを求める意見書議案、軽油引取税の免税措置の堅持を求める意見書議案、自然エネルギー導入促進のため送電網整備など積極的対策を求める意見書議案、文化伝統について学ぶ機会の一層の充実を求める意見書議案、慰安婦問題について 適切な対応を求める意見書議案、その他議案、議員を派遣することについて議会の決定を求める議案、ほか1議案、継続審査とされた議案、継続審査とされた25議案はすべて知事提出議案で、内訳は決算議案22議案、その他議案3議案です。決算議案は、平成25年度高知県一般会計歳入歳出決算ほか21議案です。その他議案は、平成25年度高知県電気事業会計未処分利益剰余金の処分に関する議案ほか2議案です。否決された議案、否決された議案は、次の議員提出議案の意見書議案2議案です。2015年10月の消費税率 10% への再引き上げ中止を求める意見書議案、カジノ賭博の合法化に反対する意見書議案、棄却すべき旨答申された議案、棄却すべき旨答申すると決定された知事提出議案は次の諮問議案です。退職手当支給制限処分に対する異議申し立てに関する諮問、県立高等学校再編振興計画の最終計画案、10月17日の総務委員会において県教育委員会からパブリックコメント意見公募の意見を踏まえた今後10年間の県立高等学校再編振興計画の最終計画案の報告がありました。その質疑等の要点を掲載します。最終計画案の概要、適正な学校規模の維持と適切な配置生徒数が減少しても、高等学校としての教育の質を維持・向上するため、地域の実態や県全体のバランスなどを考慮しながら、適正な学校規模の維持と適切な配置に努めます。高等学校の適正最低規模について、1、原則1学年4から8学級、2、高知市及びその周辺地域では1学年6学級以上、3. 過疎化が著しく、近隣に他の高等学校がない学校、中山間地域の学校と分校は、1学年1学級20人以上として、できるだけ維持。主な質疑、この計画によって、子どもたちにどういう教育を行うのか、また、そのための教員の資質の向上について、どのような取り組みを行っていくのか、少子化の中で公立学校の役割はますます重要になる、特に各地域で高いレベルの教育と進路を保障することや、グローバル教育等のニーズについても対応することが大変重要だ、そのため教員の力を高めることが重要だ、さまざまな形の研修、例えば教育力に優れた方、スーパーティーチャーを招聘しての研修等も考える必要がある。また、グローバル教育では、県外の人材の獲得も検討する。高知学区の撤廃により、高知市への生徒の流入が加速されたのではないか。また、中山間の小規模校をいかに残していくかという課題に対して、どのように取り組むのか。高知学区を全部撤廃して3年目になるが、高知市内に生徒の集中が続いている状況にはない。平成27年度の入試からは、3月に1回の試験で行うことになるが、中山間の小規模校であっても、進路保障ができる学校体制をこの計画に盛り込んでおり、計画を実施することで、各地域で子どもたちがしっかりと育っていけると考えている。 9月定例会予算委員会の質問から、県の予算とその関連事項などについて総合的に審査をするため、毎年2月定例会2日間と9月定例会1日間において予算委員会を設置しています。10月3日に開かれた委員会では、8人の委員が一問一答形式で質問を行いました。質問者は金子重政、木良富彦、西森正和、上田修吾、田村照夫、ファーマー土井、高橋徹、河合菊弘の各議員です。ここでは質問と答えを一人三問ずつお伝えします。最初は自由民主党金子重政議員です。問い、四国西南地域と愛媛県南予地域との工事地方都市連合を進め、地方定住の基盤強化を図ることについて所見を聞く。答え、副知事、県域をまたぐ連携について、生活圏というにはかなり広い地域になっており、工事地方都市連合の制度が使えるかどうか現時点で定かではない。観光面や四国八の字ルートなど愛媛県との連携は非常に重要であり、今後制度の詳細について情報収集を行っていく。問い、住宅耐震化目標の 95% を達成するのは厳しいのではないか。少しでも多くの人の命が助かる可能性がある簡易改修工事を進め、その助成制度を実施すべきではないか。答え、土木部長、簡易改修工事は現時点では安全性が保障されていないため、直ちに助成制度化することは難しいが、危機管理部と情報共有しながら引き続き検討していく。まずは住宅所有者の経済的負担の軽減を図るため、低コスト工法の普及啓発を進め、加えて補強工事を分割して実施する仕組みの検討も行う。問い、国道55号は室戸市東洋町間の唯一の幹線道路であり、災害時の緊急支援などになくてはならない道路だ。県東部地域の産業や生活を守るため、防災工事の実施を国に強力に要請すべきと考えるが、所見を聞く。答え、土木部長、これまでも防災工事を行ってきたが、切り立った厳しい地形的制約などにより規制解除のめどは立っていないと国から聞いている。室戸市や東洋町の住民にとって唯一の幹線道路であるので、通行規制の解除には至らないとしても、道路の信頼性を高めるために国に対して防災工事の実施を引き続き要請していく。日本共産党、木良富彦議員です。問い、臨時教員の任用期間について、長い間の労働慣行による空白期間をなくし、業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定め直し、待遇を改善すべきではないか。答え、教育長、臨時教員の採用配置作業をできるだけ前倒しして今年度から2日間早めた。しかし全国状況や円滑な学校運営の観点から見ると、まだまだ改善の余地があるのではないかと考える。採用配置作業をもっと早くすることができないか、就業式終了後も業務が残ることもあるのではないかということを考慮し、今後検討していく。問い、ビキニ被曝について、国が一定情報を開示したこの機に、県として情報公開を求め、高知県関係の船の被害や 乗組員の状態などの現状把握に努め、県の調査記録として整備すべきではないか。答え、知事、本年9月、厚生労働省で第5福竜丸以外の日本船や乗組員に関して新たな資料が開示された。まずは新たな資料に基づく科学的な検証を行うことを国に対して強く求めていかなければならないと考える。問い、広島や長崎の被爆者同様、被爆者援護法的な支援の適用を求めるため、県としてできうる支援をすべきではないか。答え、知事、ビキニ被爆の問題について、実相がどうであったか、国において検証し、客観的な判断を下していくべきだ。その先にどういう支援をしていくかという議論が出てくるのではないか。国に対して具体的にどういう行動をしていくか、これから検討していく。公明党、西森雅一議員です。問い、土佐電交通の筆頭株主として経営状況をチェックすることは当然であるが、モニタリングなどにより株主が経営に関わることと経営者の主体性とのバランスをどのように考えているのか。答え、知事、経営者、社員の創意工夫が何より大事であるが、公益性のある交通事業者であるため、公益性の部分について県が関わることが基本的な役割分担だと考える。事業再生計画を実行している機関は責任を果たす必要があることから、計画通り物事が進んでいるか、県民の意向が大事にされているかということを見ていくことが大事だ。問い、燃料や電気などエネルギー供給のコスト対策について基本方針を持っているのか。答え、中山間対策運輸担当理事、事業再生計画において競争力の確保によるコスト縮減を基本的な考え方としているが、エネルギー供給に関してといったものは特には定めていない。ただ経費ごとのコスト対策は重要なことであり、事業を展開していく中で会社として適切に対処していくと聞いている。問い、県内のみならず県外の観光客や利用者の利便性を考えれば、 IC カードですかの全国相互サービスへの参入を進めるべきではないか。答え、中山間対策運輸担当理事、デスカの企画を全国仕様に切り替えた場合、現在独自で提供している乗り継ぎ割引などが使えなくなる。加えてシステム改修費や毎年度の維持費など相当に高額な負担が必要となる。問題はあるが、国土交通省から IC カードの相互利用を全国普及するという方針も出たので、国の支援策も見ながら今後検討していく。県政会、上田修吾議員です。問い、伊野町で実施された南海地震に備えた避難訓練について実際に参加された上でのアドバイスを聞く。答え、危機管理部長、伊野町は津波の浸水被害がない被害想定であり、救助や応急処置、消火訓練など発災直後の命を守る活動が中心で訓練されていたが、ライフラインが寸断された避難所の運営の訓練など命をつなぐ訓練を取り入れ、地域に定着させてはどうかと感じた。問い、9月に立ち上げた上産業の在り方検討会の意見をもとに県の施策を抜本強化するとのことだが、どのような取り組みを考えているのか。答え、商工労働部長、 第1回検討会では、高機能紙など付加価値の高い製品開発や、海外を含めた販売の強化、土佐和紙のブランド化の推進といった意見が出されている。そういった意見を施策に反映、強化していくため、紙産業技術センターの研究体制の強化や、産業振興センターとともに、新たな外商戦略を立てていくことなどに取り組んでいく。問い、紙産業の振興において、製紙工業会や手すき和紙協同組合など、関係団体との一層の連携が不可欠だと考えるが、所見を聞く。答え、商工労働部長。官民一体となって取り組むことが大事であり、最前線で製紙業に携わる企業や団体との連携を重要視する。方針の最終的まとめにあたっては、関係企業を訪問し、課題やニーズをさらに確認していく。合わせて製紙業界を支える若手の皆様の会との意見交換にも取り組む。製紙工業会や手すき和紙協同組合とも十分に意見交換し、一層の連携を図っていく。県民クラブ田村輝夫議員です。問い、今後あったかふれあいセンターが介護予防給付の受け皿となりうるなど、この制度を維持し発展させるための安定的な支援策が必要になると思うが、所見を聞く。答え、知事、あったかふれあいセンターは高知型福祉の中核であり、今後もさらに発展させていくことが重要だ。現行の補助制度などをしっかり維持していく。新たな財源探しも必要であり、介護保険制度の見直しに伴う地域支援事業についてセンターの運営に活用することも可能となるよう、国に政策提言を行ってきた。さらなる可能性を探っていきたい。問い、政府の税制調査会において社会福祉法人への課税の検討を進めるべきとの意見が出された。社会福祉法人の使命役割のもとに現行税制は堅持すべきと考えるが、所見を聞く。答え、地域福祉部長。中山間地域を数多く抱え少子高齢化が進む本県では、社会福祉法人が福祉サービスの提供主体として県民の安全安心な生活を支える重要な役割を担っている。今回の課税制度の見直しについては、関係者の声に耳を傾け慎重な議論が行われる必要があると考える。社会福祉法人の実情について国への情報発信にこれまで以上に努めていく。問い、生活困窮者の自立を支援するための就労訓練事業を県内に普及させるためどのように取り組んでいくのか。答え、地域福祉部長。特別養護老人ホームや障害者支援施設などに事業の説明に伺い理解を得る中で、受け入れ事業所の確保拡大に努めていきたい。あったかふれあいセンターの活用も前向きに検討していきたい。南風ファーマー土井議員です。問い、埋め立て用土として置いていた盛り土を津波においても浸水しない安全な高台企業用地として開発するとのことだが、整備にあたってどのような安全対策を考えているのか。答え、土木部長。津波に対する盛り土の安全性に関する技術研究報告書や関連資料に基づき構造検討をしている。のり面の足元にコンクリート擁壁を設置し、隣接道路にもコンクリート舗装をすることで 津波による地盤の潜屈を防止する。のり面については植生による保護を考えている。問い、自主防災組織の訓練の際、寄進者は目玉の一つであるが、人気があり、イベント時期には予約が難しい。できるだけ多くの団体が利用できるよう見直しを考えられないか。答え、危機管理部長。現在、先着順を基本としているが、まず児童生徒の体験を最優先し、次に行政機関が主催・講演する防災イベントを優先して受け付けている。来年度からは防災イベントなどについては抽選方式を導入し、公平性に配慮していきたい。問い、本県農業において規模拡大農家や新規就農者への農地集積は大きな課題であり、農地中間管理機構の取り組みに期待をしているが、農地の出し手の確保やマッチングはできているのか。答え、農業振興部長。まだ貸し手の行動につながっていない。現在161ヘクタールの借りたいという希望があり、全力を挙げてマッチングしなければならない。希望が多い土地にターゲットを絞り、集中的に個別に当たっていく。またいろいろな情報を持つ農協職員や農業委員会と連携しながら取り組みを進める。緑の会、高橋徹議員です。問い、江ノ口川周辺の浸水対策として、公共施設の地下に雨水貯水タンクを建設してはどうか。さらに本宮側の有効活用を考えてはどうか。答え、土木部長。雨水貯留施設については、洪水時における江ノ口川の水位を下げる効果があると考えており、流域内の2つの学校のグラウンドに設置することとし、概略設計を実施している。本宮川の有効活用については、江ノ口川の負荷を低減させる効果があると考えられる。内水対策と本宮川の管理を所管する高知市と密接に連携し、課題を共有し、有効な対策をいかに早く講じていくか検討していく。問い、球磨川の越流について、河川堤防を1メートル以上にかさ上げすれば改善されるのではないか。また降水川水系でのポンプの負担を少なくするために、石神橋の下流から導水路を整備し放流してはどうか。答え、土木部長。球磨川及び降水川流域の浸水被害について原因分析を行い、高知市と情報共有し、密接に連携し、有効な治水対策を検討する。球磨川の堤防かさ上げ、また市の管理するポンプの排水口を下流へ付け替えるなどの対策についても検討していく。問い、学校教育における食育の重要性は高まっているが、中心的な役割を担う栄養教諭、学校栄養職員は現場では掛け持ちとなり、十分な活動ができていない。現状の認識について聞く。答え、教育長。食に関する教育の充実は、子どもたちの健全な心と体の育成を図るため重要な課題だ。国において栄養教諭の配置拡充に向けた検討が進められており、今後国に対して提言・要望をしていく。自由民主党、河合菊博議員です。問い、大豊町では数多くの箇所で地滑りが発生した。一日も早く元の生活に戻れるよう対策を進める必要があるが、 対策の現状を聞く。答え、農業振興部長。地滑りの範囲や地下水の水位の状況の調査を行い、その結果を踏まえて排水ボーリング工事の着手に向けた作業を行っているところだ。国と着手時期の前倒しなどの協議も行っている。また来年度からは斜面を固定するアンカー工事を計画しており、対策の着実な実施に向けてスピード感を持って取り組む。問い、国道32号は住民の生活道であり、雨量による通行規制により生活が滞ってしまう。早急な対策が必要だと思うが、規制区間内の危険箇所についてどのような対策を取っているのか。答え、土木部長。大規模な危険箇所が存在する板木野地区においては、延長約2500メートルのトンネルにより危険箇所を回避する防災事業に着手するための調査を行っていると国から聞いている。またそれ以外の箇所では落石防護柵の設置や排水ボーリングの施工などを行うと聞いている。問い、林業の活性化に向け今後の林業の担い手をどう確保育成するのか。答え、林業振興環境部長。国の緑の雇用など就業支援研修制度の活用や、高校生を対象とした車両系機械の資格取得の研修などさまざまな取り組みをしてきた。来年度は将来的に林業経営を担いうる方を養成する林業学校の創設を検討している。この研修生については林業労働力確保支援センターと連携し、林業事業体とのマッチングを図り、確実な雇用につなげていきたい。お知らせ。12月定例会開催予定。12月定例会開催予定は、衆議院解散に伴う総選挙等のため変更となりましたので、ここでは変更後の予定をお知らせします。12月10日に開会し、12月15日から17日が質疑並びに一般質問。12月18日から22日が常任委員会、そして12月24日が閉会の予定です。傍聴の際には議会事務局議事課、電話番号 088-823-9534 で必ず日程をご確認ください。なお定例会委員会の開催予定は高知県議会ホームページにも掲載しています。議会中継。県議会では本会議と予算委員会の審議の様子をインターネットとケーブルテレビで生中継しています。議会日程をご確認の上、ぜひご覧ください。そのうちインターネットでは生中継や録画中継をしており、高知県議会ホームページの議会中継からご覧いただけます。ホームページアドレスは http://gikai.pref.kochi.lg.jp/です。なお、インターネット中継をご覧になるためには、Windows メディアプレイヤーバージョン9以上が必要です。ケーブルテレビでは、生中継を次のケーブルテレビ局で放送しています。高知ケーブルテレビ718チャンネル、西南地域ネットワーク3チャンネル、111チャンネル、 よさこいケーブルネット851チャンネル、江南ケーブルテレビ3チャンネル112チャンネル、四万十町ケーブルネットワーク11チャンネル111チャンネル、室戸光サービス111チャンネル、黒潮町ケーブルテレビ11チャンネル111チャンネル。県議会を傍聴してみませんか。本会議常任委員会、特別委員会、予算委員会、議会運営委員会は特別の場合を除き誰でも傍聴できます。また聴覚に障害のある方には手話通訳の配置もできます。本会議開会は原則午前10時で、開会予定時刻の30分前から議事堂正面玄関で受付を行います。定員は145名で、定員を超えると入場できない場合があります。委員会開会予定時刻の30分前から議事堂正面玄関で受付を行います。定員は常任委員会、特別委員会が特別な場合を除き6名、予算委員会が145名、議会運営委員会が3名で、定員を超えると入場できない場合があります。開催日程などの詳細は議会だよりやホームページでお知らせしていますが、変更になる場合がありますので、事前に議会事務局電話番号 088-823-9534 までお問い合わせください。あなたの声を県政に。請願陳情は県民の皆さんの要望や意見を県政に反映させるための大切な制度です。請願陳情を行う場合は、請願書陳情書を作成し、県議会議長宛に一部提出してください。受理した請願書は所管の委員会および本会議で審議され、採択されれば知事等に請願を送付し、措置状況の結果を求めます。また陳情は受理した場合、趣旨をまとめたものを本会議場で全議員に配布します。なお請願の場合は審査の結果を提出者へお伝えしています。議員の紹介によって提出されたものを請願、紹介がないものを陳情と区別しています。県議会だよりテープ版および展示版などをご利用ください。目の不自由な方に県議会の活動を知っていただくため、この広報誌のカセットテープ版、デイジー版および展示版を発行しています。ご家族やお知り合いの方でご希望の方がいらっしゃいましたら、議会事務局議事課企画広報班電話番号088-823-9536までご連絡ください。9月定例会常任委員会委員長報告用紙。総務委員会、付託を受けた議案は全会一致または賛成多数をもって可決した。また退職手当支給制限処分に対する異議申し立てに関する諮問については賛成多数をもって異議申し立てを棄却すべき旨の答申をすることに決定した。高知警察署施設整備費について、執行部から耐震基準を満たしていない高知警察署の移転候補地として北向かいの JA 電産センターの土地・建物の鑑定等をする経費であると説明があった。委員から高知署の周辺では長期間水が引かないため、水が早く引く地域での警察活動ができない恐れがあるがどう考えているのかと質疑があった。 執行部から発災時には車両は警察本部に移動して活用できるようにする、またボートを活用した活動と警察本部に高知署の捜査交通部門等の文書的な事務所の設置を計画しており、県民の利便性と浸水時の防犯も考えた活動ができるよう考えていると答弁があった。別の委員から、現在県内で活動しているヘリコプターが4機あるが、高知市内にはヘリポートが少ないため、新築後の高知署にヘリポートを設置してはどうかと質疑があった。執行部から、現在具体的な計画はないが今後検討したいと答弁があった。退職手当支給制限処分に対する異議申し立てに関する諮問について、執行部から、酒気帯び運転で懲戒免職処分となった県職員に対して退職手当の支給制限処分を行ったところ、処分の取り消しを求める異議申し立てがあったため、県議会へ諮問を行うもので、異議申し立てを棄却したいと説明があった。質疑に入る前に委員から参考人招致を求める申し出があり、採決の結果賛成少数で否決した。委員から、公務員の飲酒運転への批判は真摯に受け止めるべきだが、退職手当に生活保障的性格もあることから全額不支給処分については今後議論の余地があるのではないかと意見があった。別の委員から、再び飲酒運転を起こさず、また職員の人生を守るためにも原則不支給を再度徹底すべきとの意見があり、執行部から再度徹底したいと答弁があった。危機管理文化構成委員会、付託を受けた議案は全会一致または賛成多数をもって可決した。中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業について、執行部から、中山間地域の訪問看護サービスの充実のため訪問看護ステーション連絡協議会に補助する事業であり、7月までの訪問実績が当初見込みを大きく上回ったため増額補正を行うものであると説明があった。委員から、最寄りの訪問看護ステーションが訪問できない、あるいは近くにない場合、基幹ステーションの役割が重要となるが、中央地区に2カ所、空き地区、交番地区、畑地区にそれぞれ1カ所と、県内に5カ所しかなく、十分対応できるのかと質疑があった。執行部から、現状では基幹ステーションから訪問看護利用者の居宅へ直接訪問するケースはそれほど多くないと聞いている。今後、今の基幹ステーションだけでは十分対応できないことも考えられるので、地区内で複数体制が取れないか、訪問看護ステーション連絡協議会とも相談しながら進めていくことを考えていると答弁があった。坂本龍馬記念館整備事業費について、執行部から、坂本龍馬記念館リニューアル基本構想を踏まえ新館及び既存館の整備に向けた測量等委託料と平成27年度にかけて行う建物の基本設計などにかかる予算の債務負担行為を計上していると説明があった。委員から、新館建設中に既存館を閉館し改修する計画だが観光客への影響が大きいのではないかと質疑があった。執行部からは、観光面でのインパクトを考え明治維新150年にあたる平成30年に新館と既存館をセットでのオープンを計画している、また観光客への影響を小さくするため龍馬の生誕月である11月や 夏休みの8月は閉館しないよう後期を12月から7月の間に設定していると答弁があった。高知県公立大学法人と公立大学法人高知工科大学との吸収合併に関する議案について執行部から両大学が合併しようとする場合の総務大臣及び文部科学大臣の認可事項である定款変更などについて説明があった。委員から変更後の定款では高知短期大学が本則でなく附則に記載されており違和感を覚える。学生が在学中の間は短期大学を本則に記載すべきではないかと質疑があった。執行部からは本則に3つの大学を入れた定款で国に打診したが将来的に廃止が決まっている短期大学は附則に記載するよう指導があり短期大学は附則に記載せざるを得ないと答弁があった。商工農林水産委員会付託を受けた議案は全会一致をもって可決した。ものづくり地産地消外商推進事業費補助金について執行部から県内外に需要のある機械や設備を県内企業が開発・製造していけるように助成を行うもので長期間を要する製品開発や改良ニーズに迅速に対応していきたいと説明があった。委員から補助対象となる企業の試験研究能力をどう評価しているのか、また事業効果を高めるためにどのような体制で支援していくのかと質疑があった。執行部から県内企業の試験研究への取り組みはまだ弱い部分があるので、ものづくり地産地消外商センターがアイデアを掘り起こし、工業技術センターが高知工科大学などと連携しながら支援していくと答弁があった。さらに委員から開発した製品の販売促進について質疑があった。執行部から瀬戸内、九州、近畿地方などの市町村を訪問して商品を紹介するなど、企業とものづくり地産地消外商センターが連携しながら販路拡大に取り組んでいると答弁があった。紙産業技術センター設備整備事業費等について、執行部から紙産業における技術開発力の向上を図るため紙産業技術センターに製品開発等に必要となる機械設備を整備するものであると説明があった。委員から産業技術力の向上や販路拡大につながることを大いに期待しているが高知県で培われてきた紙産業の伝統は今後どのように生かしていくのかと質疑があった。執行部から今年度から立ち上げた高知県紙産業の在り方検討会において伝統ある紙産業の優位性や土佐和の伝統的な位置づけについて議論し整理したものを情報発信しながらブランド化を図っていきたいと答弁があった。小規模林業推進事業費について執行部から小規模な林業活動を実践している方々を支援するため高知県小規模林業推進協議会仮称を設置し小規模林業の推進に取り組むものであると説明があった。委員から協議会には後継者育成やスキルアップ安全対策のための研修や講習を行うなど、県の林業推進のために活動をしてもらいたいと要請があった。活時供給機能強化事業費補助金事業について、執行部から黒潮町佐賀において、カツオ一本釣り漁業用の活時を供給するため、漁協を軸とした新たな供給体制の構築と、活時供給価格の引き下げを図るものであると説明があった。委員から 水揚げ量の増加や仙石用品の地元調達など経済波及効果が大きいので、町と連携して事業を進めてもらいたいと要請があった。産業振興土木委員会、付託を受けた議案は全会一致をもって可決した。観光振興推進事業費について、執行部から8月の台風豪雨により宿泊等のキャンセルが相次ぐなど本県観光に大きな影響があったため、観光客の落ち込み対策としての緊急誘客事業に要する経費であると説明があった。委員から400万人観光達成のために補正予算可決後の年内残り2ヶ月半でどのような決意を持って取り組むのかと質疑があった。執行部から予算を伴わない施策については、よさこい祭りの開催決定前後からマスコミや旅行会社に対し本県の状況を集中的に情報発信している。また既存の予算では県内の旅館ホテル等と一緒にキャンペーンを打つなどしている。さらに今回の補正予算で情報発信を強化することで400万人観光の確保に取り組むと答弁があった。河川調査費について、執行部から浸水被害の原因分析を現地調査に基づき行い、有効な治水対策を検討する経費であると説明があった。委員から高知市の調査によると、今回の豪雨で球磨川や高水川の流域を中心に520戸を超える家屋が浸水しており、近年にない被害が発生している。この被害を教訓に県と市がこれまで以上に連携し抜本的な治水対策に取り組むべきで、そのためには河川を管理している県が主導して、四万十町吉見川で準備中である協議会のような組織を立ち上げ、しっかり対応すべきだと思うがどうかと質疑があった。執行部から協議会の設置については今後の対策の検討や迅速な対策の実施についても有効であることから、県主導で早速検討すると答弁があった。土佐電交通株式会社への対応について、執行部から事業再生計画の進捗管理を行うモニタリングの実施、利用者目線に立った利用促進増収策を検討する協議会の設立、国への政策提言や市町村との連携等について報告があった。委員からバス路線の開廃について、具体的にどのような手法で県民や利用者の声を反映してきたのかと質疑があった。執行部から水木坂の新規路線については地元説明会等は実施していないが、具体的な利用者の声は会社にも日々寄せられていると聞いている。今後新たに設立する協議会の中で利用者の声の吸い上げ方も含めて検討したいと答弁があった。委員から県が新会社に対して県民の声をしっかり伝えないと従前と同じ結果になるのではないかと質疑があった。執行部から県民の声をどういった形で施策に反映していくかを新会社とも協議している。県民ニーズを拾う仕組みについては事業者とともにしっかり構築していくと答弁があった。常任委員会の動き、9月から10月までの常任委員会の動きをお知らせします。総務委員会、9月2日から4日秋田県において所管事項の調査を行う。主な調査事項、秋田県における学力向上の取り組みについて秋田県庁、人口問題対策プロジェクトチームの取り組みについて秋田県庁、秋田県立秋田高等学校の取り組みについて 秋田大学教育文化学部附属中学校の取り組みについて、男鹿市立男鹿南中学校の取り組みについて、秋田県公文書館の運営について、9月11日県立高等学校再編振興計画について、10月6日から9日9月定例会中、付託された9件の議案・諮問を審査し、8件の議案については原案通り可決、諮問については異議申し立てを棄却すべき旨答申、意見書案4件を審査。10月17日県立高等学校再編振興計画について、危機管理文化構成委員会、9月2日から4日、長野県、富山県、石川県において所管事項の調査を行う。主な調査事項、保健活動、予防活動等の地域医療について、佐久総合病院、男性長寿日本一の村における健康長寿の取り組みについて松川村役場、農業用水路を利用した小水力発電施設について富山県小発電所、文化財の保存修復等について石川県立美術館、10月6日から7日、9日、9月定例会中、付託された11件の議案を審査し、いずれも原案通り可決、意見書案6件を審査。商工農林水産委員会、9月1日から3日、福岡県、鹿児島県、熊本県において、所管事項の調査を行う。主な調査事項、植物工場の開発・普及事業について、九州・沖縄農業研究センター、養殖から加工までの一貫生産への取り組みについて、あずま町漁業協同組合、いぐさ・畳表の国内のシェア確保への取り組みについて、八代地域農業協同組合、畜産業の現状と振興策について熊本県議会、10月6日から7日、9日、9月定例会中、付託された4件の議案を審査し、いずれも原案通り可決、意見書案3件を審査。産業振興土木委員会、9月1日から3日、北海道において所管事項の調査を行う。主な調査事項、移住の取り組みについて、NPO 法人住んでみたい北海道推進会議、公共交通の取り組みについて、むかわ町、観光振興の取り組みについて、札幌市、世界ジオパークについて、洞爺湖有珠山ジオパーク、10月6日、9日、9月定例会中、付託された3件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。政務活動費の関係書類すべてを県議会のホームページで公開へ。高知県議会は、県議会議員の政務活動費の透明性を高めるため、収支報告書、領収書などの証拠書類及び会計帳簿を平成27年7月から県議会のホームページで公開する方針を決定し、12月定例会に高知県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する議案を提出する予定です。今回公開を決定した書類は、これまでは県議会へ直接お越しにならなければ閲覧ができませんでしたが、今後は県内のどこにお住まいの方でもインターネットを利用してご覧になることができるようになります。なお、政務活動費の関係書類すべてをホームページで公開するのは、都道府県では 高知県議会が初めてになります。政務活動費とは、議員の調査研究活動の充実強化を図ることで議会の活性化につなげることを目的とするもので、高知県では議員個人に月額14万円、議員の所属する会派には所属議員1名につき月額14万円を交付しています。政務活動費交付とその閲覧の流れ。1、4月5日までに会派議員の状況を通知。2、交付決定。3、四半期ごとに請求交付。4、翌年4月30日までに収支報告書等を送付。5、残余額の返還。6、翌年7月1日、収支報告書等の閲覧、ホームページで公開。公開することに至った経緯は、今年になって地方議員の政務活動費の不適正な利用が次々と発覚し、全国的に政務活動費に対する批判が高まっています。本県でも昨年、元県議による領収書の不透明な取り扱いから県民の皆様の不信感を招いたという状況がありました。こういった状況を踏まえ、高知県議会として今一度政務活動費の運用のあり方を検討することが必要と判断し、本年9月から検討会を設けて、見直すべきものは見直すとの姿勢で検討を進めてきました。その一環として、政務活動費の使途などについて、県民の皆様への説明責任と透明性の確保の観点から、関係書類すべてをホームページ上で公開することとしたものです。特別委員会の動き、10月から11月までの特別委員会の動きをお知らせします。決算特別委員会。平成25年度の決算審査を行うため、9月定例会において決算特別委員会を設置しました。10月6日に開かれた初めての委員会では、政府副委員長の御選を行いました。10月20日から11月13日にかけて、公営企業会計、一般会計、特別会計の決算審査を行いました。審査結果は12月定例会本会議で報告されます。10月20日監査委員審査意見等、公営企業局。10月27日会計管理者総括説明、監査委員審査意見等。会計管理局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、議会事務局。10月28日総務部警察本部。10月29日土木部。10月31日観光振興部、商工労働部。11月4日文化生活部、産業振興推進部。11月5日教育委員会。11月7日地域福祉部、農業振興部。11月10日危機管理部、健康政策部。11月13日林業振興環境部、水産振興部。11月28日委員長報告取りまとめ。決算特別委員会は次の議員で構成されています。委員長友利正則自由民主党、副委員長加藤博自由民主党、委員金子茂政自由民主党、西内隆純自由民主党、明神武雄自由民主党、池脇淳一公明党、横山光一県政会、 田村照夫県民クラブ、塚地幸日本共産党。全国都道府県議会議長会自治功労者表彰。この度開催された第149回全国都道府県議会議長会定例総会において、10名の議員が永年勤続の自治功労者表彰を受けられました。田村照夫議員20年以上、樋口秀弘議員20年以上、浜田秀弘議員20年以上、中内敬郎議員15年以上、佐竹道夫議員15年以上、森田栄二議員15年以上、中西聡議員15年以上、三石文孝議員15年以上、武石俊彦議員15年以上、上田修吾議員10年以上。年末年始のご挨拶について、公職選挙法の規定により選挙区内の方々への年賀状は控えさせていただきます。県民の皆様には良いお年を迎えられますようお祈りいたします。今後とも県民の皆様と共に歩む県議会を目指し、県民の福祉の向上と県政発展のため全力を尽くしてまいります。高知県議会議員一同。高知県議会だよりは2月、6月、9月、12月の定例会に合わせて年4回発行しています。このテープについてのご意見やお問い合わせは県議会事務局企画広報班電話番号088-823-9536番へお寄せください。編集発行高知県議会、郵便番号780-8570、住所高知市丸の内 1-2-20、電話088-823-9536、ファックス番号088-872-8411、 E メール210101@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページのアドレスは http://gikai.pref.kochi.lg.jp/。これで録音版高知県議会だより第63号を終わります。